特集、大阪北部地震から5年、防災体制の強化により安全安心の茨城へ。5年前の6月18日、茨城市を突然襲った震度6弱の揺れは、様々な混乱や被害をもたらしました。市では当時の状況を検証し、教訓を生かそうと防災計画などの見直しを重ねながら、命と暮らしを守る体制づくりを強化しました。あの日の記憶と課題を今後の災害へ生かすために、大阪北部地震が起こったのは月曜日の朝、通勤・通学の時間帯でした。目的地に向かっていた人は、駅での足止めや電車内に閉じ込められるなど混乱、家や建物でも市の広範囲で被害が発生。梅雨時ということもあって、屋根瓦への被害にはブルーシートで応急処置、家具の転倒や散乱した家財の片付けなどにも追われました。電気やガスなどライフラインも乱れ、ガスは全面回復におよそ1週間かかりました。避難所に身を寄せた人は最も多い日で750人。最後の避難所が閉じたのは地震から47日後の8月4日でした。今後も大きな地震が起こる可能性があり、風水害など自然災害も年々増えています。5年前よりもっと素早く、より細やかな対応ができるよう、市ではこれまでの防災計画などを大きく見直しました。特に発生直後の支援体制を強化。市民の皆さんの安全安心を守るための取り組みを推進しています。大阪北部地震における茨城市の被災状況。発生日時、平成30年6月18日午前7時58分。規模及び震度、マグニチュード 6.1、最大震度6弱。本震発生後、震度1以上54回、うち震度3以上6回。人的被害、死亡1人、負傷102人、重傷53人、軽傷49人。家屋被害、全壊3棟、半壊95棟、一部損壊、13,511棟。ライフライン、停電、約5,500。ガス供給停止、64,254棟。避難者、延べ6,264人。開設避難所、75箇所。いざというとき、命と暮らしを守る、この5年で市が進めてきた主な対策。今後30年以内に 70% から 80% の確率で起こると言われる南海トラフ地震は、マグニチュード8から9クラスの想定も。市では社会情勢の変化に合わせてアップデートしながら、大規模災害でもすぐに対応できる体制の構築を進めています。迅速で円滑な災害対策に向けて、計画を整備して事前に備える。災害時の防災体制や応急活動、復旧・復興対策などをまとめた地域防災計画と、災害発生時においても必要な通常業務の継続や早期再開するための業務継続計画を修正、受援計画も策定し、他の自治体や企業などへの応援要請や応援受け入れも円滑に対応できるようにしました。職員間での速やかな情報共有。災害発生時の全地域の被害状況や避難所、職員の安否などの状況を把握することができる市の防災情報システムを整備、速やかに情報を共有し、部局間の連携体制を強化しました。訓練を通じて、 実践・検証。修正・策定した各計画やマニュアルをもとに、災害対策本部の運営や罹災証明書の発行など、テーマに沿った訓練で実効性を検証。災害発生時の対応を細かく確認し、職員の災害対応力と市の防災体制のさらなる強化に努めています。避難所の取り組み。安心して避難できる避難所運営に向けて、市・地域・施設管理者のさらなる連携のもと、避難所を円滑に開設・運営ができるように、基本的な考え方やポイントを示した避難所運営マニュアルを修正しました。市・地域・施設管理者で訓練を実施。避難所開設と運営にあたる市・地域・施設管理者が災害が発生した時にそれぞれどのような行動を取るかを確認する初動確認訓練を実施。修正したマニュアルに従って3社の連携がスムーズに取れるかなども確かめました。避難所開設状況がわかるサービスや避難所環境の充実も進行中。インターネットで避難所の開設状況や場所がわかる仕組みを導入。避難所となる学校などの公共施設は耐震化だけでなく、空調や Wi-Fi 環境の整備、災害時用情報端末の配備などのほか、プライバシーを確保するパーテーションや簡易トイレなど、備蓄品の充実も進めています。インターネットなどを利用しない、利用できない人に災害情報を発信。携帯電話やインターネットを利用しない、利用できない人などを対象に、災害時の避難情報などの緊急情報を固定電話やファックスへ自動で発信するサービスを実施しています。登録制。また、屋外スピーカーの情報を電話やインターネットで確認することができるサービスも同時に開始しました。電話 050-5433-9161。 申し込み・問い合わせは電話 620-1617。 危機管理課まで。防災対策になるすっきりした家づくり。大阪北部地震では家具の転倒や物の散乱による被害が多く見られました。季節の変わり目に合わせて家の中を見直し、防災対策にもなる部屋づくりをしてみませんか。防災ポイント1。家具はできるだけ少なく、置くなら低めの家具を。リビングには家具をできるだけ置かず、すっきりした空間に。転倒する可能性がある家具は、座る範囲にない方が安心です。背が低いほど転倒しにくく、より安全です。家具選びや配置の仕方で危険は防げる。ついつい物が溢れてしまう。家具で圧迫感を感じて狭く感じるなど、住まいの悩みはいろいろです。夏に向けた衣替えの時期は、持ち物や空間づくりを見直すいいチャンス。すっきり暮らしたいと思っている人は、できる範囲で始めてみるのもいいかもしれません。物が少ない部屋は、実は安全に暮らせるというメリットも。棚が倒れたり、物が落ちて怪我をしたりという危険は、日常生活にも潜んでいますが、収納の仕方や家具の向きなど、ちょっとしたことで防ぐことが可能。暮らしやすさはそのまま、防災対策にもつながります。テレビ台などに置く場合は、固定しておくと何かの拍子に当たって、倒れたり落下したりする恐れがないので安心。もっとすっきりさせるなら、壁掛けタイプ。防災ポイント2。キッチンの上や周りも、家電や物を置きすぎない。すっきりしたキッチンは、転倒や落下するものが少なく、防災対策にも。収納をリビングから見えない場所にすると、落下しても食卓やリビングへの影響を減らせます。ボックスなどに仕分けた収納は、 見た目も使い勝手もよく、落ちても散乱しにくいので片付けが楽。落下防止用ベルトをつけるとベター。軽いものは上、重いものは下に、安定性を意識して収納。常時出しておきたい家電以外、調理器具や調味料、食器はシンクより下に収納するとすっきり。包丁などは使用後すぐに収納し、落下などを予防。防災ポイント3。本棚には要注意、転倒対策を忘れずに。本棚は倒れた時に最も被害が出やすい家具。天井で突っ張るか、床固定家具や耐震マットなどで固定を。また、重い本を下にすると重心が下がり、倒れにくくなります。本棚は床や壁などに固定すれば安心。難しければ、倒れても人に危険が及ばない場所を選んで配置を。地震対策になる家具の置き方。寝るところ、座る場所に家具を置かない。置く場合は家具の高さだけ離して。倒れたり、物が落下したりしても危険が少ない向きに。廊下やドアの近くは倒れても出入り口を塞がない場所や向きに。背の高い家具は壁への固定や突っ張りポールなどで転倒防止を。インタビュー、青野さん一家。シンプルな家は安全で子育てもしやすい。5年前の地震の経験もあって、家具は極力減らして倒れない、物が飛び出さないことを重視しました。普段から安心でき、地震対策にもなっています。開放的な空間にしたことで暮らしやすく、子供も自由にのびのびと過ごしています。防災ポイント4。寝室は特に家具を少なく、寝る場所に倒れないように。寝室は家具を極力減らし、置くならベッドから離れた場所へ。ベッド周りをすっきりさせれば、何かあった時も安全ですぐ逃げられます。配置替えが難しいなら固定を。家具が倒れる向きや配置場所を最も重視したいのが寝室。部屋と一体化するような天井まで使う壁面収納など安全なものを。備え付けでないクローゼットなど高さのある家具は突っ張りポールなどで固定を。高さと奥行きを持たせると天井に引っかかって転倒防止に。防災ポイント5。廊下やベランダにも物を置きすぎない。出入りや家の中の移動はスムーズにしたいもの。物にぶつかったりつまずいたりすると怪我の原因にもなります。物置き場にならないようすっきりと。できるだけ物を置かないようにすると掃除しやすく、強風で物が倒れたり飛ばされたりする心配もなし。避難路の確保は命を守る上で大切。物が散乱しないように玄関周りは扉付き収納がおすすめ。こんなものも快適&防災に便利。インテリア雑貨をすっきり飾るなら壁を傷つけないグッズをうまく活用。落下、破損で怪我をしないようプラスチックや木など軽くて壊れにくいものを。開き戸の家具には子どものいたずら防止にもなるストッパーと突っ張りポールで落下と転倒を予防。棚の上には突っ張り収納も便利。インテリアとして LED ランタンを使えば停電時も安心。ガスランタンは室内での使用は危険。日焼け防止やエアコンの節約には UV や遮熱効果があるガラス飛散防止フィルムを。防犯にも防災対策にも。耐震マットは滑り止めや転倒防止になるだけでなく、床のへこみや傷つき防止にも。冷蔵庫や重い家具の下に。インタビュー。我が家の場合、森脇さん一家。まずは自分で備える、整えるを大切に、 すっきり暮らしと防災を実現。障害がある息子と快適に過ごせて、災害時にはおうち避難所にもなる家づくりをしています。物が多いと息子の気が散る上、災害時も危険なので、作り付けの収納棚をメインに、階段下スペースなども利用。家具も減らし、家全体をすっきりさせています。防災を日常生活の一部に。住まいを見直して安全性の向上を。特に本棚を置く位置や向きは命に関わります。すっきりした家は防災面から見てもメリットが多いです。家具を固定するなどの対策も大切です。しかし、大阪北部地震後の調査では、家具が転倒した人のおよそ半数が元に戻しただけということが分かりました。特に危険なのは本棚です。寝ている時に重い棚や本の下敷きになると命に関わります。本棚はできるだけ寝室に置くのは避け、置く場合は寝る場所に倒れてこない場所や向きにしてください。対策が大切だと分かっていても、できない人は多いものです。今後は危険な家具を目にしたら声をかけるだけでなく、防災意識のある人が一緒に固定してあげるなどの取り組みが、防災対策を広げるために重要なことだと思います。大阪北部地震で転倒した家具・家電ベスト5。1
位。
本棚。18.9%。
同じく1位。
テレビ 18.9%。
3位。
食器棚 17.7%。
4位。
タンス 11.3%。
5位。
冷蔵庫 5.1%。 家具や家電が転倒した市民はおよそ半数。転倒した家具家電への対応状況。単位はパーセント。本棚、廃棄した8.4。移動させた14.9。固定した20.6。元に戻した56.1。テレビ、廃棄した28.0。移動させた2.8。固定した13.1、元に戻した56.1。食器棚、廃棄した8.0、移動させた2.0、固定した37.0、元に戻した53.0。タンス、廃棄した6.2、移動させた4.7、固定した39.1、元に戻した50.0。冷蔵庫、移動させた6.9、固定した31.0、元に戻した62.1。なお、地震後、対策しなかった人も多数。以上、関西大学社会安全学部総合防災減災学分野奥村研究室調べ。関西大学社会安全学部教授奥村義弘さん。プロフィール。中央防災会議防災対策実行委員会内閣府南海トラフ巨大地震モデル被害想定手法検討会委員。社会安全学分野の人材育成、地域活性化と防災・減災の両立を目指したまちづくり支援など多岐にわたり活躍。問い合わせ先、危機管理課。電話 620-1617。 特集終わり。